奥井典明のニュース言いたい放題、この時間はインターフュージョンコンサルティングの提供でお送りします。ということで後半もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、
今日はまずですね、はい、なんだっけ、あ、これこれ、はい、日経の一面トップね。
あ、すいません、これ、はい、もう奥井さんに丸投げ。
よくわかんないでしょこれ、
ね、
デジタル経済を GDP に反映する、
はいはい、もうこれね、
算定方法、3月にも国際新基準って、
はい、
何のことか分かんないよね。
そうです、もうこれだけで説明できなかったんで、うん、はい、あのね、奥井さんお願いします。
あのこれまで戦略的資源っていうものがこう言われていてね、
はい、
例えば石油とかさ、
はい、
あのガスとかって、
はい、
すごく大事な、
はい、そうですね、エネルギーね、
ね、エネルギー系って、はい、それに変わる次の、それってまず日本にあんまりないから輸入に頼ってるじゃない、
う
ん、
そうですね、もともと資源のない国ですからね、う
ん、でそれじゃなくて次の戦略資源と呼ばれているものがデータなんです、
は
い、
うん、なるほど、
データはたくさんあるでしょ、
はい、
日本にも、
はい、そうですね、
これを活用してなかなか生産性の上がらない日本国、経済の成長率も低い日本国、はい、これの経済を活性化させようという動きを今やってるんです日本では、
はいはい、
これ実はヨーロッパが先だったんですね、はい、ヨーロッパが早かったんですね。で、ヨーロッパと日本で一生懸命そういうことをやっているので、はい、ヨーロッパがそういうことをやってるとごく普通に、うん、こういうふうに国連の場で標準を変えるってことが起こるわけですよ、
うん、
あの人たち日本は1カ国しかないけど、はい、ヨーロッパってたくさん国があるんです
、はい、まあ、そうですよね。
で国際標準大好きで、
はい、まあ統一、まあ、でも統一しないとですもん ね、ま
あ、
ね、
あの人たち統一しないと何もできない、
ね、まあ、EU もありますし ね、はい、EU もありますね。
だからそういうようなことになるんですが、
はい、
これ新聞だとね誤解招きそうな気もするんだけども、
はい、
具体的には、うん、EC の購入履歴やポス、うんうん、
はい、
ポスってレジでやるやつ、ね、
レジですよね、
はい、データとか、はい、スマートフォンの位置情報、建設機械のセンサー計測結果や健康、
うん、
気象情報などが想定されるって書いてあるんだけど、
はいはい、
それ それが GDP にどう反映されるかなんて分かんないよね。
そうですね、
こういうようなデータを集めるという、はいはい、仕組み、
はいはい、に投資するってことですか。
そうそうそうそう、
なるなる、ね、
でデータベースを作りました、
はいはいはい、
そのデータベースを作って、はい、それのデータを活用して新たにビジネスをします、
はい、
っていうことなん
ですね、はい、だから そこが評価されるということ
ですね。 それがいわゆる研究開発と同じように、
はい、
なんて言うんです、これも設備投資の一つであるという
、はい、
ものの考え方です
ね。 なるほど
ね、
はい、でもそれなんか流れとしては当然な、
当然なんです。
もうデータ活用しないでねどうするんだっていう、もう医療、そうそうそう、医療も介護もですけど、
医療介護なんてもうまさにそれ、
いや最たる
それですよ、
はい、
でしかも医療とかの場合にはものによっては匿名してやらないといけない、
うん、そうですね、で患者さんの個人情報をね、
そうそう、
はい、マスクにしないといけないですけど、
そういう技術も必要で、
はい、そうそう投資必要ですからね。
そう、
はい、
それはや国も一生懸命やってるんですよ、
はい、
それをやるとね日本国の GDP が 2.何%か上がるってこう言ってるんです、
書いてありますけどね。
アメリカの GDP はこれやっても、
はい、
ね、0.8% ぐらいしか上がらない、
はい、厳しいですね。
なぜかというと、はい、アメリカはもうでっかい企業があって、うんうん、
は
い、いわゆるガーファと言われてる人たちがいて、
うんうん、はい、もうやってると
特にそうそうそうそう、ここから算段しても別に上がらない
なるほど、
日本遅れてるから上がるの。
なるほど、
うん、
どうですか。
あとはオランダとかオーストラリアはね 3% ぐらいでしょ。まあそんなもんですよ、
はい、
なるほど。知ってました、マッチさん。
はい、何をですか。
僕って一般社団法人データ社会推進協議会の理事長なんですよ、
はいはい知らなかったです知らなかったです、はい、
理事長
です。なんかデータには詳しいおじさんかなと思ったんですけど、
それそれそれ、
はい、まさかそんな、
そうですよ、この
財団の理事長だったとは。
社団法人ね、
社団法人の、
うん、
はい、理事長だったとは。
180社ぐらい入ってますよ。あ、
それはすごいじゃないですか、うん、あ、そうですか。
国策、国のデータ戦略を民間側でやるような組織なんでね、は
いはい、なると、いや、なんかデジタル政策にね、ほら助言したりしてるから、
うん、
はい、詳しい人だった そうです
そさ、でもなんかさ、データに詳しいおじさんってなんかその言い方や、ね、ちょっと変だよね。
データに詳しいおじさん、
あ、でもそれが普通の考え方かな。
いやいやいや、もうでもデジタルもう避けられませんから。
そうなのよ、
もうこれは
もう時代なのよ、はい、そういう、
これは当たり前にしてさらに先だから、先ってことですよね。
そこからが勝負なんだよ、
ね、ここの先をどうするかなん
で、日本はどうせ人口は減るわけじゃない、はい、うん、どんなに頑張ったって減るものはしょうがないよ、
う
ん、
そうですね、
はい、で減るであるならば一人頭の生産性を高めるしかないわけだよ、はい、賃上げだってなんだって、はい、そうじゃない、
はい、一
人頭の生産性っていうのは一人頭 いくら稼げるかっていう話で、はい、そのためにはデータを活用して、はい、より効率よく、ね、稼げなきゃいけないっていうことね、
はい、そう思います。
あるいは介護だとかなんだとかにしてもデータを活用して、はい、より効率よくその介護をできる、
う
ん、
はい、そうですね、はい、
っていうようなことになるんで、はい、頑張ってもらいたいです、
はい、でもこれはもう当たり前というか、ね、
当たり前です、はい、
ってことってことですね、はい、
はい、次いきます。
わかりました。
あ、今のは日経の一面トップね、
はいはい、日経の一面トップでした。
で、次はですね、これ全紙に書いてあるんですが、
はい、載ってましたね、
はい、とりあえずなんとなく大きめに書いてあった読売新聞の記事を、はい、手元に置いて、はい、
ホンダ
次世代車で構成、
はい、
CES っていうのやってんのね、
はい、
ラスベガスで、これは世界最大 のテクノロジー展示会で、
はい、
ホンダが、いや前までこれって IT の人たちだけだから、はい、IT してたんだけど、
は
い、今このテクノロジーっていう言い方をすると、
はい、
電気自動車もテクノロジーなのね。
なるほどね、入ってくるってことですね。
だからこれ自動車の展示会じゃないのよ、
はい、
だけどホンダが、はい、電気自動車の、
はい、
展示をしてるわけだ。
うーん、なるほど。
でここでね、これ、はい、電気自動車って、まあ、いろいろ種類あるんだけれども、はい、基本的に今回はなんだ、次世代の電気自動車で、
はい、
ソフトウェアディファインドビーグを、
はい、
つまり自動車に OS が入っている、まあ、パソコンと一緒さ。
なるほど、はい、
ね、スマホやパソコンと、まあ、スマホの方がイメージしやすいな。自動車はスマホになる、
はい、
ね、でそのスマホっていうのはネットにつながってるじゃない、
はい、
ね、だからネットにつながっている、
うん、
でソフトウェアもスマホと同じように必要な時に OS とかアップデートできるし、アプリもアップデートできる、
はい、
まさにそういうふうな次世代車っていうのが、うん、はい、今全体のまあ、今年全体の 3% ぐらいはそれになるだろうと言われていて、うん、電気自動車の中でもさらに最先端のやつ、
はい、
それを出していて、ホンダの場合にはこれOS ってあるじゃない、
はい、
実はこの今 の, SDV 最先端の次世代車の OS の大半は、
はい、
あれなんですわ、 Android なんです。
うーん、なるほど。
Google の、
はい、
だってみんな使ってるし、
はい、そうですね、はい、
オープンソースだから、はい、ただなんで、うんうん、でもここでホンダはね、
はい、また独自色を、
もう超ガラパゴスですよ。
いや、また
ただそれがね、
はい、
足もなんですよね。懐かしい昔コマーシャルにもよく出てきた人型のロボットの、
人型ロボットでね、歩行に近づくいたっていうのでね、
あれの、
はい、
あれを動かしてやった時の OS なんですよ、
はい、
あれも OS があったんですね。足も OS、
なるほど。
いや、ガラパゴスだけど足もって言われたらなんとなく許しちゃうかもしれないみたいな。
なる、何かでも、どういうことになるんだろう、
ね、
車が立って歩くってことはないですね。
立てない、
それ違います。それもちょっと、ね、足元車が混じっちゃいました、うん、足もが車から、
はい、ちなみに足もの OS でソフトウェアを、はい、が動いていて、でいろんなアプリのアップデートだとかネットワークっていうのは、
はい、
Amazon を使います、
はい、
で半導体もたくさん高級なやつがいるんで、それは日本でルネサスエレクトロニクスと組んでやりますということですね。分かった、何言ったか。
なるほど、いや、分かります分かります、うん、はい、
まあ、要するにもう車って言ってるけど完全にスマホみたいにな
るってことですよね。
そう、もう完全にネットワークとつながって、はい、アプリで動く世界になっちゃうっていうこと。
まあまあまあ、今もうすでに車ね、もうタッチパネルになって、うん、もうね、まあ本当にパソコンというもうあれが入ってるから、
うん、そう、それでね、
はい、
これの開発がものすごい金かかるんで、はい、そういうこともあるから日産と統合しようみたいな話になるわけです。
はい、なるほど ね。
で、あの一方、はい、ホンダってソニーとも組んでいて、うん、はい、ソニーはほらエンタメ系で攻めようと思ってるから、はい、
その、まあ、それを車にもどうあれするってことですね。そうそう、
OS の上で動くアプリのところでエンタメでやろうと思ってるから、はいはい、それがとうとうもう発売を開始したのね、予約開始したのね、なんと89,900ドル、1,400万円から、
はい、なるほど、なるほど、
売れるでしょうね、
まあ、でも買う人は買うでしょうね、
買う、うん、最初にテスラを買った人は多分これも買うんじゃないかな、
まあ、まあ買うでしょうね、
うん
うん、まあ、でもあの、まあ買いま、私は買いませんし買えませんけど、買えない金額ではないですね、
まあ、ね、
だからその新しいもの好きっていうか、うん、これが1億とかしちゃったら ね、
そうだね、
あれですけど、まあ、1000万円台だったらっていう、うん、
まあまあ、うん、許していいかなみたい な、
なんかこうお金持ち、
僕も買わないよちなみに、
うん、お金持ちの、
いやいや、
まあな、まあ、あとこれ、まあ、チャット GPT は当たり前ですけど、
うん、
もうだからもう喋ったらもうなんかやってくれるみたいな、
あ、そうそう、だからソニーホンダの方はチャット GPT を入れていて、はいはいはい、今回ホンダ独自で、はい、開発、あの発表したやつはアマゾンが入ってるから、はい、アマゾンの生成 AI が入ります、は
い、っていうことですね、はい、いやいやいやいやいや、でもなんだろう、
完全にスマホです、
スマホですよね、でもスマホって不具合が絶対あるから、うん、もう本当にこう
車のソフトウェアだと同じですよ、
で OS のアップデートって、うん、そのたんびになんかトラブルがあって何か動かなくなったりとかするから、まあ、またそういうところもね、また新しい技術ってなるんでしょうけど、
そうだよね、僕なんか車、はい、あの地下 の、はい、あの駐車場に入れてんだけど、はい、電波届かないから OS のアップデートできないよね
Wi-Fi ですよ、だから、
いやいや Wi-Fi、 え、地下の駐車場で、
ね、いやだから、え、なんかWi-Fi じゃないですか、でも
地下の駐車に Wi-Fi セットしてもらうのね、
セットしてもらうしか、え、それしかないじゃないですか、だとアップデートって使ってない時か、ね、多分乗ってる時には多分何か不具合が起きそうな気がするから、ね、絶対に、
いやなんかもう分かんないから、でもめんどくさいから僕は電気自動車いらないわ
こんなに電気自動車いつも、まあ、でも、お、ね、奥井さんは電気自動車あれですもんね、やっぱりその可能性としてはね、うん、ハイブリッドだったりの方がね、
ハイブリッドがいい
ね、うん、の方が私も、はい、うん、先を見るとまあまあまあね、まあ、このでも
夢がある、僕ら保守的だね、
保守、そうですね、私ね、意外と保守、意外とじゃないかもしれませんが、うん、保守的なんですよ、
僕なんかほらこの辺に住んでるじゃない、
はい、
ちょっとね、はい、あのテスラ多いんだよね、
あ、そうですか、
テスラ多い、
うーん、まあ、なるほどね、
要は買うわと思ってくれたね、
はい、いやでもあの今もう車は小型化してますよ、うん、私の周りはもうみんなコンパクトカーに、うんうんうん、なんかあのね、ほら子育て渡世代とかは、ね、はい、
はい、ね、次いきます、最後に、はい、
あ、これも、
堀井さんのニュースの中にあって、は
い、これ何ですか、これ
中国系のサイバー攻撃集団、はい、ミラーフェイス、
はい、はい、中国、国が、
国もう JAXA はじめいろいろやられてんのよ、はいはい、日本の中核機関が、
はいはい、でこれはもう政府が関与してるってことですか、
まあ、まず間違いないですね、
疑われるってことですね、
つまりあのもうすでに攻撃が始まってるということです、
うん、
あのね、防衛省でいくら防衛用のミサイル揃えたって、
うん、
サイバーでやられたら、
うん、発射もできないみたいになっちゃうってことですよね、
そういうことなんです、うん、つまり日本はサイバー防衛を頑張らないといけないということです、
う
ん、
まあでもこういう記事が出るってことはそういうことですよね、
そういうことです、
わかりました、ありがとうございました、奥井紀明のニュース言いたい放題、この時間はインターフュージョンコンサルティングの提供でお送りしました。